猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第437回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、昨日は日雨というか雨で寒かったんですが、今日は木曜日なんですけど、ポカポカ陽気で日中は暖かいんですけど、朝はさすがに寒いですね、相変わらずね。
感じですかね。
12月なんで、当たり前っちゃ当たり前なんですが、いやー、ほんと体調管理が、なかなか体調維持が大変ですけど。
いやー、ほんとですね、どうですか体調は。
まあ、ぼちぼち、かもなく不可もなくですね。
いや、一番ですね。
だいたい今の時期って私、喉が弱いんで、風邪ひいたり、咳込んだりが多いんですけど、まあ、去年から今年にかけて、例のコロナ騒動のせいか、必ず外から帰ると、うがい手洗いみたいなことをするので、全く風邪ひいてないですね、ここ何ヶ月とか、まあ1年ぐらいかな。
ある意味。やっぱり手洗いは効きますよね。
あ、そうそうそう。もう、まあマスクはもちろんだけど、ね、手洗いがやっぱ基本ですよね。帰ってきたら、ね、最低限手洗いはみたいな感じで。
私もいつもよりなんか引いてない感じがしますね。
まあ、猫好きさんの場合は、先週の配信じゃないですけど、指を負傷されたんで、はい、それが、あれですよね。はい、治るまでは、おとなしくしてないって話はあるとは思うんですが。まあまあ、早く治ればいいかなというところで。
そうですね。
はい。はい、では本編に行ってみたいと思います。
はーい。
猫のしっぽ。
北九州在住の私、大場が、ひっそりこっそり配信しています。ポッドキャスト、北九州の片隅。オタク成分多めのトークですが、短いのでサクッとお聞きいただけます。ただいま絶賛不定期配信中です。よろしくお願いいたします。
あれ、そのガンダルフさんの家の近くで、その、まあ、最近、はい、ここ数年にわたって、まあ、5、6件できてるっていう話は、はいはい、まあ、そのいないですか、ね、同じ店舗が出てきてるんですか。
違います、違います、全然全部別々のブランドですね。
ああ、そうなんだ、
なんかあんまり聞いたことのない、有名なのはね、これ半端ないってとかっていう、なんかチェーン店。
へぇー。
変なね、イラストの、チェーン店だと思うんですけど、これ半端ないってっていうのと、最近近くにできたのは割という、これもチェーン店らしい、まあ、都内に何軒かあるらしいんですけど、東京ミルクっていう、ミルク食パン。ミルクをふんだんに、
それは、
東京ミルクっていうなんかミルク食パンの専門店ができて、もうなんかしっとりふ、ミルクをふんだんに使ったしっとりふわりみたいな、なんかそんな感じのお店だとか、あとは一本堂とか、なんかそういうような割となんかちょっとあんまり聞いて有名、そんな猫好きさんが通っておられるような高級路線ではなくて、
いやいやそんな、
まあそんな感じのちょっと、まあなんとなく聞いたことがあるかなみたいな感じのあれですかね。
いやでもこれはですか、ね、高級食パンって本当だいたい一斤800円、900円ぐらい、
800円から1000円に未満ぐらい、まあ近いぐらい、
ね、
まあ800円から1000円台ぐらいですね。
ぐらいですよね。
一斤でそれですからね。
ねえ。ねえ。
まあ高いっちゃ高いですよね。普段使いで使う感じでは、まあない、ないですね。
そうですよね。 なんかまあ一応なんかあの作りとしては、一応2金っていうらしいですけど。うん、
あ、2金ああ、2金ぐらい。はい、はい、はい。いや、ミルク食パンの方が確か1金ぐらいじゃないかな。1金か 1.5 金ぐらいじゃないかな。
ああ、小さめなんです
ね。それで700円とか、確か。
あ、高い。
結構いい値段しますね。まあ一般的にはなんか2金ぐらいで700円。
ぐらい
とか
ね。
1000円とか。まあ700円か1000円の間ぐらい。
うんうんうん、
っていうような感じですけどね。
うんうんうん。お気に入りの場所とかあるんですか？
いや、全然ないです。あんまりだから普段買わないですよ。高いから。
あ、まあまあそうですよね、うん。うん。確かに。そんなに。
そういう意味ではね、普段ほとんど買わない。なんか、まあ、お土産っていうか、なんかがない。
うんうんうん、
普段使いでそれこそね、おやつとかご飯で食べるっていう感じでは、
ないですよね。
ないので。
ちょっとお使い系ですよね。
お使い系、まあお土産とかなんかお使い物とか。
うんうんうん、うん。
で、ちょっとその話題性があるからぐらいの話で。
うん。
買うんで、普段常時買うみたいな。
うん。
感じではないですよね。
うん、いや、そうですね。うん。うちもそうですね。うん、そんな、本当になんか、まあ、半年に一遍とか一年に一遍ぐらいなんか食べたくなったら食べるって感じですけど、うん、まあ、それ以外はその、うん、やっぱり人になんかあげたりとか、
ですよね。
ちょっと、うん、お邪魔したりとかするのに、うん、まあ、話題性で食べてみたいな感じで買ってきますけど、まあ、
うわ、でもそう、一、うん、回ぐらいは食べてみたいかなって、そう、できたら、
ね、うん、
そのお店がね、そうですね、ぐらいの話で、はい、じゃあそれをその後リピートして何回も買おうかっていうと、なかなか。
うん。そうですね。
ちなみに今ちょっと、LINE で送りましたが、まあ、こんな感じですね。近くにあるチェーンって、はい、この、これ半端ないってとか、東京ミルク食パンとか。
ほうほうほう、
まあ、こんな感じですかね。
うんうんうん、
あとは、一本堂かな。
あ、一本堂も気になることありますね。
うん、割と、都内で多いですよね。食パン専門、その食パン専門店っていうこと。
うん
うん、東京一本堂みたいな、
うん、
まあそういう感じのお店と、あとはもうなんかちょっと全然チェーン店ではない、
うん、お店が、
まあ、お店みたいなのが何軒かある
ような
感じですね。
あー、なんか高級食パン食べたくなってきたな、うん、
まあこれはじゃあ後でララポート行くしかないですね
行くしかないですね。本当、いやでも今もう本当すごいいっぱ
い
高級食パン店ができてますもんね、
は
い、
そうですね、
軒並み、
うん、軒並みなんかここ 1,2 年で急激に増えてません？
うんうんうんうん、
感覚的に言うと、
いや、ここ5年ぐらい、
5年ぐらいかな
はい
勢いとしては
1,2 年とは言わず、
1,2 年っていうレベルじゃないのかな、うん、
はい、
うん、
けど、いや、そうですね、もう急激に増えてますね。
うん、
なんか、
やっぱりそれだけ需要があるってことなんですかね。
いや、そうだと思います。なんか、このコロナ時期、コロナ禍で、
はい、
なんか家、外に出れないから、せめて家ではちょっと、
はい、
ね、高級なものは食べたいなみたいな。で、パンもなんか、さらに。この高級食パンブームに乗って、
なるほど、
うん、なんか売り上げが出てるらしいですけどね、
うんうんうん、いや、
でも、
はい、
うんうん、でもその、はい、私その高級食パン食べたいなって思った時に、はい、でもすごくそのお金を抑えたいっていうふうに思ったら、
はいはい
はいはい、私は普通に山崎さんから出てる、
はい、
ふんわり食パンっていう食パンを食べます。
はいはいはい、あ、山崎さんのふんわり食パンね、うん、
はい、山崎、大手メーカーの、
はいはい、大手メーカー、まあまあ、はい、メジャーな、
はい、メジャーな、
ですよね、はい
はい、これはその高級食パンが流行る前から出てる、うん、商品なんですけど、はいはいはいはい、お食べになったことあります？
あ、ふんわり食パン確か1回か2回食べたことありますよ。
あーですか。これも相当高級食パンに近いようなふわふわの柔らかさかな、
うんうんうん、
ありますよね、
うん、そんなに高くなくてね、
うん、そうですそうです、うん、はい、
まあ普通よりは若干、
うん、
ちょっと お高めっていうか、
うん。
まあ、それでも、それでも普通の食パンとあんまり変わんないぐらい。
変わらないぐらい。うん。
価格帯ですもんね。200円以下ぐらいで買える。
買えるので。
一気に200円以下ぐらいで買える。
はいはい、そうです。
確かに、お安いやつ。これ確かふんわりで美味しいですよね。しっとりふんわりで。
すごい美味しいですね。
ああ、そうですか。私は、食パンはもう今常時、超熟ですね。
あ、超熟。
超熟。
超熟も美味しいですね。
もうこれ、もうた、もう、卓一というか、ほぼ、パスコさんのあの、まあこれもチェーン、某有名チェーン、
はい。
チェーン店です。もう、食パン買うとすると毎週必ずこれしか買わないですね、今のところは。
あ、その、な、
朝食用っていうか、まあ朝食べる。
安定のうまさっていう。
もう安定のうまさですね、もうこれ。
いや、本当に、
うん。別にメーカーの回しもんじゃない、ね、私パスコさんの回しもんではないですけど。安定のうまさですね、これね。
うん、ああ、美味しいですね。うん、
まあ、最初の頃はいろいろ、ね、その、いろんな、もちろん山崎さんの買ったことあるし、
はい。
あの普通の食パンもいろいろ買ったりもしましたけど、はい、結局なんかこれが一番、長熟が一番なんかしっとりふんわりで、これも。
ああ、そうですか。
うん。
ああ、いや、私はもう全然なんかその、朝、パン食べてないので、はいはい、まあだから多分人より多分パンを食べる回数が少ないからか、その山崎さんだったり、あのパスコさんだったり、いろいろなメーカーからパンが出てるじゃないですか。あの、その、キキパンみたいのはできないんですよ。そう、え、これも美味しい。あ、これも美味しい。これも美味しい。みたいな感じで、全然なんかその、なんだろう、他と比べて違うもの出されたときに、うん、はいはい、ああ、ちょっとこのパンいつもと違うねとかって ならないから、
うん、
どのパンも美味しくいただけるタイプなので、
なるほどね。
私はも
う そういう意味では、うん、山崎さんのふんわり食パンと長熟は、まあ、割とどっち食べても同じ感じで美味しいと思いますよ。
ああ、本当ですか、
うん。同じような感じだと思います。うん、
そうなんですね、うん。
レベル的には大体同じぐらいな。まあ、ちょっとね、ふんわり食パンの方がふんわりして、柔らかい、うん、柔らかさが強いかなっていう感じ。ですけど。
うんうんうんうん、いや、もう、うん、うん、いや、でもわかる。うん。いや、決めたパン食べるのが一番いいですよね。いや、
なんかね。うん、まあ、いろいろ最初、それこそキキパンして気に入ったのを、はい、が結局最後はそれが残るみたいなね、定番になって食べるみたいなことになるんです、うん、
そうですね。
ちなみに、猫好きさんはトースト派？それとも焼かない派？
あ、高級食パンに、うん。
高級食パン。はい。
私は、そのパンを買ってきた日によって食べ方が違います。
ああ、はいはいはい。
うん。基本、ふんわりは生食でいきますけど、はいはいはい、とか、高級食パンも大体生食でいきますけど、
はい
はい、高級食パンが、まあ、食べきれないじゃないですか。まあ、一斤という名の2斤ぐらい大きさだから、絶対に。はい。なので、もう2日目とか3日目とかになったら、
はい、
焼きます。
まあ、まあ、そうだよね、基本は。
うん。
うん、やっぱり最初、ね、焼きたてで買ってきた直後とか、
焼きたての時は
、はい、生っていうか、まあ、そのままで焼かずに食べる。
はいはい、そのまま食べますね、やっぱり。けど、その、普通の、
はい、
なんていうのかな、ふんわりとは違った普通の食パンの時は、必ず焼くかな。
はいはい、うん、おー、うん、なるほど、なるほど。
って感じでな、食べ分けはしてはいますけど。ま
あ、確かにね、でもね、食パンってやっぱ、普通に焼かずに食べても、トーストにしても両方美味しいもんね。それなりに。
そうですね、うん。そう。うん、美味しい。あと結構なんか、セブンイレブンさんでできてる、
はい、
なんか耳まで美味しい食パンとかっていう。
はいはいはい、ありますね。
はい。はい、あるんですけど、はい、なんかそういう、それも、普通の食パンなんですけど、
はい。
買ってきたその日だったら、
うん、
生食で食べるけど、その2日3日経ってたら焼くっていう風に、
はい、
うん、やっぱりそうですね、うん、時間によって食べ分けてますかね、はい、
なるほど、
うん、でも確かそうなんか、パスコ系なんですよね、
うん、はいはいはい、
うん、そのセブンイレブンさんのやつも、
ね、
はい。
まあ、どっか、まあそうですね、パスコさんとかなんか、そういうところのセブンイレブンさんの名前で OEM で出してるとか。
はい、そうです
ね。なんかそんな感じですよね。うんうん、
はい。あ、だからそれを考えたら、うん、うん、パスコ好きかもしれない。
おお
急に
急にね、パスコさんね、うん、
はい、パスコそんな食べてないかなと思ったけど、うん、そう、確か
実はね、
うん、はい、実はすごい好きかもしれないですね、う
ん、まあね、今山崎さんとパスコさんがねほぼ双璧というか、
うん、
ね、パン屋さんだと食パンとかだとあれだよね、
うん、なんか私の幼少期の時はなんか、うん、とか幼少期だったからなのか、うん、北海道だったからなのか分かんないけど、うんうんうん、あのロバパンっていうパン屋さん
ロバのパンじゃない、
はい、ロバのパンがすごい有名で、うんうん、いつもなんかトラックとかがロバパンが走ってたんですよね、
うん、
なのでなんかパン屋って言ったらなんか山崎とかよりあもうロバパンロバパンみたいな感じで、
うん
うん、なんか言ってた記憶がありますけど、
うん、
今こっち側でロバパンまだ見たことないのでもしかしたら北海道が多く使われてたのかな。
まあロバのパン屋さんってね、まあ地域性というかやってるところはやってるけどやらないところは全然やらない、いないし最近あんまり見ないよね。
そうですよね、最近ちょっと少ないですよね、うん、ロバパン、
ロバのパン屋さんね、うん、ありましたね昔ね。なんかあのあれだよね、軽トラみたいなのでなんかテーマミュージックっていうか流しながら回ってるとか、そういうやつじゃなくて、
いや多分ねガンダルフさんの言ってるそのロ、はい、
あ、それとは違う、
私は多分、うん、私はもうそのロバパンっていうメーカーさんなんですよね。
あ、そういうこと？
はい。
そうなんだ。
あ、
じゃあ、
うん、
そう
か、株式会社が、
ああ、まあ、
白石区にあるって、ね、札幌市の白石区にあるって書いてるから、うん、もしかしたらやっぱ、
札幌か、じゃあそれ。
北海道に多く広がってるパンなのかもしれないです、もしかしたら。
うん、いや、こっちで言うとね、あの、なんかその、BGM っていうか、その、あれですよ、ロバのパン屋さんみたいな、なんか、
はい、
そういうような BGM を流しながら軽トラで打って回ってるみたいなイメージだったんですけど、それは北海道はそうなんだ。
そうですね、なんか北海道は、
う
ん、
その地元のそういうロバパンっていうその会社があるんだ、
はい、そうですね、
うん、ちなみに今ウィキペディアで見る、某ウィキペディアで見るとロバのパン屋さんってなんか岐阜とか静岡とかって書いてありますね。
うん、
あ、違う、京都か。もともとは。なんか。
ロバのパン屋。ロバのパン屋。ロバのパン屋。あー、ロバのパン屋は初めて、
うん、
あ、こういうキッチンカー的な感じで売ってる感じなんですかね。
そうそうそう、そう。
あ、
てかまあ、
これとも全く別物ですね。
違うんだ、うん、ロバパン、
うん。ロバパンですね。もうトラックにデカデカとロバパンって書いて
あるんですよ、ね、あ、本当だ、株式会社ロバパンってあるんだ。
はい、
これか。
はい、
あ、これは北海道なんでしょうね。あ、確か札幌って書いてある。あ、うん、
う
ん、
そうですね、そうですね、
なるほど、
はい、そうなんですよ。
いや、もうすごいな。
やっぱ地域
知らなかった、地域、うん、これ地域だったんですね。なるほどね、
そうなんですね、うん、うん、
でもなんか本仕込みと本仕込みとかって言ってるからなんか
そうですね、ネオバターとか、
ね、ネオバターとかなんかね、
はい、
あ、
フジパンさん、
フジパンのあれなんだ、
あれ
なのかな、
あの傘下に入るんですかね、
入ったのか、
うんうんうんうん、
すごいですね、そういうことか、
あ、ロバパン、そういうことですね、
ロバパン初めて知った、
はい、あ、なんかちょっと恥ずかしくなってきた。
なんでなんで。いやそんなことないね。いいじゃん、北海道の。そう、これも、あの、カツギンに続くのソウルのフードじゃない。
本当ですね。
もうロバパンとカツギンで猫好きさんできてるわけです。
いや、そうですね。ロバパンとカツギンでできてますね。本当に。
うん、
もう、本当懐かしいな。うん、いや、そう、こっち側であんま見ないですよね。
見ないですね、このロバパンっていう。確かこのロゴは見ないですね。
そう、結構ねこっち側とかだと山崎とかってあのトラックにデカデカと書いてるやつが ね、移動してたりとかしますけど、ああいう感じでロバパンがいっぱいあったんですよね。
いや、そうか、北海道、北海道だからだったんですね。ソウルフール第2弾来ましたね。
いや、ほんとロバパンの豆パンをめちゃくちゃ食べてましたよ。
豆パン、
ロバパンの豆パンを食べてもうローカルフードですね。
いや、ローカルフードですね。はい。
はい。
なるほど。まあ、そんなところですかね、今回はね。いや、まあね、いや、今ちょっとね、はい、食パン専門店から最後はロバパンまで着地しましたが、びっくりしましたけれど、
はい。
はい。ということで、今週の本編は、食パン専門店の話でした。
はい。はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい。それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。はい、今週の成果発表、はい、猫月さんいかがだったでしょうか？
はい。維持で。
ああ、ステイで。維持、ステイでということですね。はい。はい、変わらず。
今年は、これからは、はい、そうですね、マイナス 6.5 とかぐらいかな。
はいはいはいはい。
まあ、維持ですね。
維持ですね。はい。
はい。
いやー、まあ、ね、ちょっと先週からのその手の怪我からの
足の怪我との
足の怪我との二重苦でなかなか動けないというのはもうよく分かっているので、しょうがないっちゃしょうがないんですが、
うん、
いや、
まあ冬になると食べ物が美味しくて困りますよね。
いや、それで
魚介類、
うんうん、魚介類ね、うん、はい、
うん、美味しいから、うん、
はい、
ほんと困っちゃう。
逆にそれで維持できてるっていうのがすごいような気がしますけど。
いや、そうなんですよ。あの、幸運でもないんですけど、まあ、うん、プラスに捉えると幸運なことに足が痛いから買いに行けないんですよ。う
ん、そういうことか。
はい、うん。そう、あんまり、うん、まあ、1回に行ったら大量に結局買って、
うんうん、
まあ、それを消費するみたいな感じで、うん、前より頻繁にスーパーとかには行けないので、
うん、うん
うん、足が痛いから。
なるほど。ある意味適正量に、はい、適正量に落ち着いているとい う, こと
です、ね、
適正な量に落ち着いているということなんです、ね、うんうん、
自分なりな適正量ですね、うんうん、そうそう、あの世間一般適正量ではないですけど、うん、自分なりの適正量ではとどまってはいます、
うんうんうん、ということなんで、ね、はい
はい、ガナムさんは、
はい、私の方はですね、猫月さん同様ステイというか維持、ほぼ本当にここ何週間も維持ですね、はい、全く変わらず、年初来マイナス5キロぐらいかな、
うんうんうん、
のプラマイ 0.5 キロ行ったり来たり、
うんうんうん、
で、本当に維持してますね、うん、
まあ維持が一番ですよ、うん、
本当にそれがね、うん、一番だと思います。で、うん、一口ずつ、先週話したんですけど、一口ずつご飯減らすっていうのはもうなかなか、一口は減らしたんですけど、じゃあ、はい、二口、三口、四口ぐらいまで行くと、もう、じゃあ おかわりできないじゃん、みたいな話になって。
そうですね。で
もう二口減らしたぐらいからが伸び悩んでますね、今のところ。減らす量が。
ああ、じゃあ、
結局、
あれ、
お茶碗、うん、もともとお茶碗一杯半ぐらい食べてたんですけど、晩ご飯とかね。
はい。
うん、
はい。
お昼ご飯で。まあ、それが一杯半が一杯よりちょっと多めぐらいまでは減ったんだけど、
うんうんうん。うん、
まあ、一杯からなんか、その一杯を狩る半杯までにはまだ落ちてないみたいな。
あ、
なかなかそこから一杯から、うん、ご飯茶碗一杯から減らないみたいな感じですね。やっぱお腹空いちゃいますね。それ以上減らしちゃうと。
あ、うんうんうん。いや、可愛いですね。そのお腹減っちゃうから減らせれないって。
そうそう、お腹減っちゃうんですよ。
いや、そうですよね。その自分の今まで決めてきた量、うん、決めてきたわけではないけど、うん、まあ決まってる量があるから、
うん。
うんうん、結果食べちゃいますよね。
そうそう、結果食べちゃうんだよな。
うん、ご飯もし4杯、うん、4口まで減らしたとしても結局間食増えちゃいますもんね。そうそうそうそう、お腹減ったら
その分、うん、結局ね 完食しておやつ食べたりとか、なんかバナナ食べたりみかん食べたりとかフルーツ食べたりとかなっちゃう、うんうん、完食して、
うんうんうん、
まあ、まあどっちがいいのかなって話なんだけど、
うんうんうん、まあそうですね。いやでもいいんじゃないですか、そのバナナとか違う栄養分が入ってくるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、
単純な炭水化物じゃなくてね、うん、少し違う栄養分でエネルギー補給できれば、
そうですそうです、
お腹いっぱいになれば
って、うん、そうですね。でもまあ2口からまあ4口、
うん
うん、4口とかバナナ1本じゃ、バナナ1本の方が確実にカロリー高いです
よ、高いよね確かに
違う栄養分入ってきてるけど、
ね、うん、そういう意味では全然カロリーオーバーの、うん、カロリーオーバーになっちゃってね、
変わらない
変わらない
そうですね。まあでもなんかよくダイエットしてる人とか、なんか食卓にその、うん、私今日ご飯これ食べましたパシャみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、それってなんかバナナ半分とか置いてるじゃないですか、うんうん、バナナ半分って食べたことあります？
いやないっすよ。
そのいやないですよ、
普通バナナって
家で食べる1本食べるじゃないですか。
そうそう1本だよねバナナは。
いやそうそうそう、
例えば みかんだって、そうみかんだって1個食べちゃうじゃないですか普通
1個、そうそうそうそう
1玉食べちゃう、
半分なんてことこっちとらできないんだよって話じゃないですか。いやダイエットしてる人とかなんかたまに4の、うん、あ3分の1のバナナとか、
うん、
なんかそうなんでしょう、入院とかしててなんか勝手に与えられる的な、
うんうんうん、
その定食的な感じで、うん、その食べたくなくてもついてくる的な感じだとちょこっとでもいいけど、うん、基本ちょっと食べたいなと思って食べてるから、バナナ半分ではい冷蔵庫とかはいラップして置いとくなんてこと絶対できないから、 うーん、いやなかなか難しいですよね。
いや難しい
よね、めちゃくちゃちっちゃいバナナ買うか
そうそうそう、うん、
モンキーバナナ買うしかないですよね。
モンキーバナナ買うしかないよねいやそしたら2個3個食べちゃうい
や確かに確かに3つは食べちゃう、
3つは食べちゃうでしょモンキーバナナだったら
いやそうですね、まあ、それは本数をねそう減らせればねいいかな、まあ、まあ無理か、無理ですね、
バナナ半分とか3分の1なんか絶対それで止まんないよね
いや止まんないですよ本当。もう私はもう大体そういう写真を上げてる人は、あの後から半分食べるんだなって思ってます
確かに
私これしか食べてないのって言っときながら、もう後でひゃひゃひゃ冷蔵庫に冷えたバナナ残してあるんだよね半分なんて言いながら絶対食べてるなって思ってます、
ね、なんか1時間後ぐらいにはもうその半分も食べちゃってるよね
いや食べてます、食べてます、絶対食べてますよ。そんなバナナなんてそんな ねうん、1本が原則ですから。
そうそう、1本原則だもんね
はい、
はい、まあそんなことで2人ともここ何週間かはステイというか変わらずというところでした ねはい、まあ来週も、はい、最低限維持というところで頑張りましょう。はい、
そうですね、頑張ります。
はい、そうですね、はい、はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、いつものようにツイッターからいただいたメッセージの中でお酒関係のメッセージを紹介していきたいと思います。12月5日丸 M さんがジンの旅を継続中ということでツイッターに写真をいただきましたが、相変わらずジンにハマっておられるということですね。はい、いいですねジン。うん、私はなんか最近でもジンまだ飲めてないな、これジンの旅が復活したいですね私もね。はいはい、ありがとうございます。はい、そして加藤さんから同じ日、桜尾のノンアルコールジントニック、広島で作られているジンのメーカーがノンアルコールも商品化しているようです。ジュニパーの香りがしっかりしていて、味は少し酸味がしっかり感じられるので爽やかな感じがします。時間気にせず飲めるのでいい感じですね、ということで。ノンアルコールのジン、広島のメーカー、初めてこういうのがあるって知りましたが、なるほど、ジントニック、桜をジントニック、写真いただきました。噛んで出てるんです。これはまあノンアルコールだったら確かにね、いろんなことを気にせず気軽に飲めるというところでいいんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして12月9日、私ですね、 お歳暮でいただきましたということで、恵比寿三昧ということで、あの親戚からお歳暮もらいましたが、恵比寿の詰め合わせセット、いろんなパターンということで、ノーマル恵比寿以外にたくさん恵比寿を、恵比寿三昧ということで、恵比寿のいろんな種類のものをもらったんですけれども、ですね、ここで写真につけてるのは、恵比寿のプレミアムエールというあの、紺色の恵比寿と、あとそれから、ホワイトボックかな、ちょっと、銅色というか、変わった色の缶のやつですね。はい。そして、マイスター。瓶のマイスターですね。恵比寿マイスター。これ、どれも美味しいですよね。もう本当に。いやー、もう、たまらんです。恵比寿大好き人間としても最高のお世話でした。はい。ことで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。それで今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いただいたお便りコーナー、いつものように、ツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、キャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいた、お便りを紹介していきたいと思います。と、まずは12月4日、かまってちゃん、ジミちゃんですね。はい。車のメンテナンスをしながらリステンナオということで聞いていただいてます。435回。ですね。はい、ありがとうございます。ジミちゃん、車好きですもんね。はい、ありがとうございます。そして12月6日、ケンチさんから、436回拝聴、食パンの話より猫さんの指切った話でゾッとしましたが、それだけ深いなら外科に行った方が良いのでは、お大事に、ということで、はい。まあ、多分お医者さん行かれたと思うんですけどね。私も聞いたときは、もう、ゾッとしましたね、私も。もう、痛いって思っちゃいました。はい。ありがとうございます。はい。そして同じ日、ヌヌさんが、たくさんのハッシュタグ長い猫の尻尾の436回入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、ユウさんから436回拝聴いたしました。相変わらずボクシングの真似ごとのフィットボクシング2を3月頃から続けております。最近ようやく動けるようになった感じがします。ということで、素晴らしい。もう継続されてますね。これなんか、フィットアドベンチャーみたいな感じですかね。Wii かなんかのやつでしたっけ？それのボクシング版ということなんでしょうかね。はい。ずっと続けておられるということですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。そして12月7日、イクラムさんが436回を聞いていただいて、指切った話が痛すぎるといただきました。ありがとうございます。もう全く同じです。痛すぎますね。はい。はい。そして同じ日、加藤さんがパン好きです。特にハード系のパンとカレーパンが好みです。以前お客様に教えてもらったバイロンというパン屋さんのパンは好みの硬さだったな。あと、神戸のパン屋さんはどこも美味しかった記憶あります。地元では藤原というところのパンがおすすめですといただきました。ありがとうございます。はい。加藤さんもパン好きということで、いいですよね。硬めのパンがお好きと、ハード系と。なるほど。あとカレーパン。私もカレーパン大好きですね。カレーパンあると必ず、そこの、どっかのパン屋さんでね、カレーパンあると必ずカレーパン買って帰りますけどね。はい。あとバイロンというパン屋さんとか、神戸がパン屋さんどこでも美味しい。うん、確かに神戸はね、美味しい感じがしますよね。あと、加藤さんの地元では藤原というお店が、ところのパンがおすすめと。ありがとうございます。おすすめのパン屋さん。ありがとうございます。はい。そして、同じ日、アポロさんが、令和3年12月7日、ポッドキャストの拝聴報告です。と。丸一ということで、ね、猫の尻尾の436回と、いくつかのハッシュタグを入れていただいてます。ありがとうございます。はい。ということで、今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。
はい。
成果発表コーナーでちょっとフルーツの話をしたんですが
。はい。
まあ今続けてね、エンディングを撮っていて。で、その流れなんですが、はい、はい、実はお歳暮、親戚からまあお歳暮をもらったり。
はいはいはい。
その中で、洋梨をもらったんです、珍しく。
洋梨？
洋梨、うん。普通の日本の梨じゃなくて、洋梨。は
い、おー。洋梨いいですね。珍し
く、うん。
うん。
普段洋梨ってほとんど食べないじゃないですか。なんか。
あ、1年に1回は必ず食べますね。
そうなの？
はい。洋梨ですよね。
うん、
はい。
そうそうそう、洋梨。
洋梨、美味しいじゃないですか。
うん、美味しい。いや、美味しいよ。美味しいんだけど。はい、うん、そう、なんか、気軽に食べるもんじゃないな。確か1年に1回はっていうのはありかも、とは思うんだけど。
うんうんうん。うん、そっか、あんまり食べないんですか？うん。
いやだから、その、たまたまその親戚からもら、贈り物でもらって、っていうので食べるぐらいで。
うんうんうん、おー、うん。
自分で買って食べる、自分たちで買って食べるってほぼないんですかね。
あー、そうなんですね。なんか、今は多分普通の梨の方が好きかもしれないんですけど、うちの母が、
はい、
あの一番好き、若い時、母が若い時とか、はい、まあ私が幼少期の時は、はいはいはい、母が一番好きなフルーツが洋梨だったんですよ。
お
うちは
珍しいですね。
はい。あ、いや今考えればそうですね、ちょっと珍しいかもしれないですね。はい、まあ、なのでなんかまあ秋ぐらいになったらなんか食卓に結構出てましたね、洋、はい、梨が。なので、はいはいはい、結構私も洋梨が好きで、
はい、
毎年出たらシーズンに、まあ、少なくとも 2,3 回ぐらいは買って食べるかな、はい、うん。
なんかあの、まあ、ラフランスでしたっけ、洋、うん、梨っていうと。
ラフランスですね。
ですよね、はい、有名、山形とかあっちの方にある。まあそういうのが有名で、はい、まあ今回もらったのも多分その辺から送られてきた贈答用のやつだと思うんですけれども、洋梨っていうとなんかあのフルーツケーキとか、
はいはいはい、
そういうのにちょこっとのちょこっとそのスライスされたやつが乗ってたりするじゃないですか、他のフルーツと合わせて。
ああ、はいはいはいはい。
それぐらいでしか普通は食べないかなと思ってて。
あ、うん、あ、そうなんですね。
年に1回もだから昔は今まであんまり食べたことなくて、まあ、
うんうんうんうん、
でもそう、そういうふうにもらいもんでもらえば、はあ、珍しいねとか言いながら食べるんだけどっていうぐらいのあれでしたね。
うん、実際でも食べると、ああ、やっぱり美味しいねって、また来年も食べたいねぐらい美味しいですよね。
うんうんうんうん、ああ、確かに。あの、
うん、ちゃんと美味しいって言ったら言い方悪いけど、うん。
やっぱ普通の日本の、日本の梨とは、二十世紀梨とかね、ああいう普通の梨とは全然味がやっぱり違って、うん、ちょっとなんか、うん、であれじゃないですか、なんかしっとりしてるっていうか、普通の日本の梨水っぽいっていうか、あのスイカとかいうのと同じで少しシャリシャリして水っぽいじゃないですか。
うんうんうん、
日本の梨はちょっとシャリシャリしてあれじゃないですか、水っぽい感じがするけど、うんうんうん、まあ20世紀梨とかね、そういうのはそうなんだけど、
うんうん、
洋梨ってなんか少ししっとりしてるっていうか、
はいはいはい、
そんな感じしません？シャリシャリっていうよりはなんか少しギュッと、
そうですね、しっとり、
しっとり、
ちょっとねっとり、
ねっとり、ねっとりしてるみたいな感じじゃないですか。
うんうんうん、
はい。
私その幼少期から食べてるのもあるし、あと、はい、まあ多分今はなんかもうもちろんそういうことやらないんですけど、なんか幼少期って近くのなんか、はい、広場みたいなところがあって、なんかそこに木、なんかフルーツの木みたいのがなっていて。
はい。
なんか桑の実とくるみと洋梨がなってたんですよ、はいはい、で結構子供たちが勝手に登ってそれをもいで食べるっていう、まあ、うち北海道で田舎なので、はいはい、まあ、ちょっとそういうのがちょっと合法、
うんうん、まあ田舎はそうだよね、
はい、でなんかその身近に洋梨をすごい食べていたから、
はい、
あの普通の日本の梨を全然小さい時にあんま食べてなかったんですよ、
はい、なるほど、はい、
なのでなんか、はいはいはい、私の勝手なその先入観でもないけど、うんうんうん、その勝手なそのあれで、
うん、
洋梨の方が昔から馴染みのある梨で
なるほど、
そう、日本の梨がなんかちょっと海外の梨みたいにあんまり食べたことない梨っていう認識なんですよね。そうだから多分、うん、その人とちょっと変わった、うん、考えなのかもしれないですね。
感じ方がやっぱその辺ちょっと違うんだね。その
そうですね、
子供の頃からっていうとやっぱ全然違うよね、そういう意味ではね。
いや、そうそうそう、だから今ガンダフさんの言うように、うん、なんか先ほど言われたように、はい、その、まあ、洋梨って言ったらちょっと海外のフルーツっていうイメージがあるっていうイメージ持たれてるようなんですけど、
うん
うんうん、私はなんか、ああ洋梨って幼少期の味だよねっていうふうにな
るほどなるほどね、
はい、 まあ、そっかそっか、やっぱ普通に考えたらそうですね、日本の梨の方が日本に昔からあるから、
うん、
広まってますよね。皆さんはそういう認識ですよね、きっと。
多分そうだと思いますよ。私の田舎だとやっぱ鳥取の20世紀梨が一番食べ、
まあそうですよね、鳥取
食べ慣れてる、それこそ食べ慣れてる、うん、鳥取、まあ山陰町だと20世紀梨だし、でこっちこうし、うんうん、関東出てきて、で特に横浜に移ってきてから、あの近所で浜梨って言って横浜名物の梨を、なんか、
うんうんうん、
浜梨っていうのをいっぱい作っていて、まあそういう品種かなんかよくわかんないですけど、
うんうんうんうん、
なんで割と浜梨は農協でのそういうようなところで売ってたりとかするので、し浜梨ありますとかちょっと車走らせるとなんか、
うんうんうん、
ね、そういう農園みたいなところでね、畑のところで売ってたりするんで、
うんうんうんうん、
まあ、どっちかというとやっぱ洋梨よりはそういう和の日本の梨っていう方が馴染みが深いかなっていう感じだったんですけどね。
あー、そっか、そうですね、まあ、神奈川の故郷は梨おいしいから、余計そうですよね、
もう梨といえば20世紀梨ですから
いやー、うん、そんな高級な梨食べたことないです
よ。いやいや、高級じゃないです地元は、地元の民にとってはもう日常的に食べるような感じですから、ね、季節によっては、
いや、同じ日本なのにいろいろありますね、本当、
うん、もう本当にそういろいろあるよね、うん、まあ そんなこんなでじゃあ、
はい、
いつもでいきましょう、
はい、はい、ではでは行きますよ、はい、せーの、次回も聞いてくださいね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。